Good afternoon. Minasan, konnichiwa. So are you excited about snow? Or are you depressed about snow? I made a snowman and snow rabbit with my daughter the other day, and we played some snowball fighting, and I had fun, but I think it's a little bit too early to have snow, but it's Canada. And I know we have some visitors from Japan today. Maybe some of you are very shocked to see how cold it is, but we usually have a pretty fall with yellow leaves and red leaves, but I hope you can see that before you go back. But, anyway, I will preach in English today. It's been a while since the last time I preached in English, so I'm a bit nervous, but let's hope Holy Spirit translate my broken English into perfect English to your ears. 今日は英語でね、メッセージを最初させていただきます。久しぶりなのでちょっと緊張しますけれども、聖霊様豊かに導いてくださることを祈りたいと思います。So before we read today's passage, let's pray. 今日の御言葉に入る前に一言お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの恵みの中で今日も愛する兄弟姉妹、神の家族、またあなたを求める人々と共にこのように礼拝の時を持つことができることを感謝いたします。共にあなたを賛美し、共に祈り、共に御言葉を聞き、また共に交わることができる、この恵みを心から感謝いたします。主よ、どうぞこれからの時間すべてあなたの御手に委ねます。どうぞ最後まであなたが豊かに導いて、私たち一人一人に必要な盾を備えてくださいますように、すべてを感謝し、御手に委ねて、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。 So, since we had a guest speaker last Sunday, so it's been a while, but we'd like to continue to read Galatians. So we've been reading Galatians this year, and today I would like to continue on into chapter 4, verse 1 to 7. And as you know, the people, the Galatian people's interest was who would be considered good enough to succeed to the kingdom of God. But Galatians, they were upset and confused. That's why Paul wrote this letter. They were confused because some people claimed that you need to follow Jewish laws and Jewish customs as well, in addition to your faith, to be accepted in heaven. Paul has been fighting against this false teaching, to bring them back into the grace of Jesus Christ. That's why he was writing this letter to the Galatians. In previous passage, Paul insisted that if you belong to Jesus Christ through your faith, you are children of God and also heirs. In today's passage, he continues to explain the process of the salvation according to God's promise and his plan. And I kind of like to divide this process into three steps today. It's like a timeline, because Paul talks about past, and Paul talks about present, and he talks about future in today's passage. So we kind of want to follow this timeline: past, present, and future. So first, Paul talks about the past. The past, where we came from, where we used to be. And he said, we were all in slavery. We were in slavery. And what would you imagine from the word slavery? I think most people would think it's miserable, right? It's miserable. No freedom. And being forced to do something that you don't want to do. But people who were listening to this Paul's message were not slaves. Maybe some of them were slaves, but most of them were not slaves. At least they considered themselves free. And they thought they were doing what they wanted, and they were even satisfied with it. So here we find a problem. The problem is that most people in slavery are not even aware of it, especially when it comes to spiritual thing. If you can see that, if you can visualize that, it's easy to tell, oh, I've been forced to be slave. But when it comes to spiritual thing, most people are not even aware of it, that they were in slavery. Paul said, we were in slavery under elemental spiritual forces of the world. It's a little bit too long. What is it? Elemental spiritual forces or principle of the world. What is it? In other words, it is the principle or rule of the world that makes you feel superior, other way around, or inferior to others, or that makes you feel safe or secure, or unsafe or insecure without it. Anything that you are relying on, you are depending on, other than God Himself. And we were in slavery under these things because we did not know God. However, as you know, Paul is not sending this message to just seekers or non-Christians here, but rather he's sending this message to Christians. That because we as a Christian, we could also easily forget the fact that we are no longer slaves. And we easily go back to where we came from, where we used to be. Just like Israel, who wished to go back to Egypt on the way to their promised land. For instance, being religious, being good Christian, comparing how well you are serving the church, or comparing your accomplishment in the ministry, or try to be salt in the light of the world by your own effort. And maybe behind that, there might be a desire to be popular among congregation, a group of people. And all these things could drag us back into slavery even before we realize it, and even in the church. But tricky part, there is a tricky part here. The tricky part is that the church could grow in number, actually. The church could grow in numbers by making slaves with this method. So some might say, if church is growing, what's wrong with it? What's wrong with it? So people are comparing each other, people are competing each other, who is a better Christian? And actually church grows that way, using that method, using that principle, but that principle is the principle of the world. It is wrong, because they are making slaves and not children of God. Maybe the number is increasing, but at the same time, they are destroying the relationship with their Father in heaven. The church is the place to bear children of God. The church is not the place to make people slaves. That's what we need to remember today. And as for step two, Paul talks about our salvation from the past, when we were in slavery. He said, when the set time had fully come, God sent His Son, born of woman, born under the law. He was born of a woman. That means He took flesh. Jesus took flesh just like us. He took flesh to give his life on the cross. And he was born under the law. He was above the law. He is the God. He is the one made the law. He's the ruler. So he is supposed to be above the law, but he came. He was born under the law. He had nothing against the law, of course, but he took all our sins to free us from the slavery under the sin that against the law. So he was above the law, but to save us, he came under the law. And this is the gospel. And to those who believe this, to those who believe in him, God sent his spirit that allows us to call him Abba, Father. And this is the gospel we heard, and this is the gospel we believed. And this is the gospel we trust and put our faith in. So this is something we want to remember today, and what Paul is insisting here. The faith is to believe what God has done for you, to believe what Jesus has accomplished on the cross for you. And this is what our faith relies on and belongs to. But however, when we are drawn back to slavery, we tend to think our faith like this. Okay, I go to the church, I give offering, well, I read the Bible, and I do my devotions every day and every night. I don't know if you do that. And I pray before each meal. Sometimes I forget, but you might do that every time. Therefore, I am faithful. Therefore, I am a good Christian. But now, your faith is relying on what you have accomplished. And if you fail something, so if you miss the church, or if you didn't do the prayer or something like that, if you fail something, you would feel that your faith is weak and you are no longer good enough to be accepted. But that's wrong, because faith is not relying on what you did, but faith is relying on what God did for you. And that is where our salvation comes from. If you're trying to secure your faith, if you're trying to feel safe about your faith by your deeds or accomplishment, your faith will be shaken, and that's going up and down like a roller coaster. But if you set your faith in what God has accomplished through Jesus Christ, your faith will be more solid, because now it's based on unchangeable fact and truth. And we need to remember that there is always temptation to measure one's faith by its deeds or accomplishment. And of course, our faith and love could be reflected in our deeds. The Bible said that. If we love God, that should be reflected in our deeds. That's true. But the point is, God's love comes first, even before that. God's love comes first. We can trust him. We can love him. And we can follow him. Why? Because he loved us first. One time Jesus said, how many sins have been forgiven as her great love has shown, but whoever has been forgiven little loves little. So sometimes we get too busy measuring how much we love God. And we forget how much we are loved. We all started from being loved by God. But as we go, sometimes we forget how much we are loved, and we are measuring how much I did for God, how much we love God, and we can start comparing each other. But that's where we need to come back and reset our faith always, so that we can follow him, not as a slave, but as a children of him. And final step, I'd like to move on to the final step. The final step is about a future. Paul said, since you are his children, he has made you also heirs. I didn't know this word pronounced heirs. I was pronouncing heirs all the time, but I noticed that I was wrong. Heirs. So if you are children of God, you will inherit kingdom of God in the future. This is amazing. And he said in the beginning of chapter 4, he said, what I am saying is that as long as heirs are underage, they are not different from slaves, although they own the whole estate, he said. Not just a part of the kingdom of God, but whole kingdom of God will be ours. This is amazing. We will inherit this kingdom of God where every problem will be fixed and all sorrows and pains and tears will be completely and permanently wiped away. The kingdom of God is where we joyfully receive perfect peace, perfect love, and perfect grace of God. No more comparing there, no more jealous, no more envy, no more fear, no more depression, no more bruise, no more. And people always love one another as they love themselves. And people always love their God first, and God will be always there for them as their Father. And this wonderful, perfect kingdom of God will last forever because there is no death in this kingdom. And we are promised to succeed to this wonderful inheritance not because of our deeds or our accomplishment, but because of our relationship with God. We inherit this kingdom because we are children of God. We have that relationship with God. Because of that relationship, we can receive His kingdom. So no matter how much knowledge you have about the Bible, or no matter how perfectly you are following the law of being good Christian in the good deeds, if you do not have father, son, or father, daughter relationship with God, they are useless. But if God is your Father today, you have everything, even if your hands are empty now. You have everything. And I think this is what Paul is insisting here. This is what Paul is challenging us, challenging the people in Galatia. And this is also my question, is how is your relationship with God? How's your relationship with Him these days? When is the last time you talk to Him from your heart? When is the last time you call Him from your heart? When is the last time you said you love Him from your heart? And when is the last time you heard Him calling your name? When is the last time you cried to Him and you filled your heart with His love? Is He still your Father? Or is He your Father every day? He is our Father. He never leaves us, even when we leave Him. He always hears our voice, even if we have been ignoring Him, right? He always loved us, even when we killed His only Son on the cross. He never lost His love for us, because He is our Father. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit calls us Abba, Father. So you are no longer slaves, but God's children. And since you are His children, He has made you also heirs. Amen. Do you want me to repeat in Japanese? 日本語でね、じゃあ短く要約をしたいと思います。私たちはガラテヤ人への手紙を今年はずっと読んできました。今日は4章に入りました。ガラテヤ教会のね、一つの大きな問題、私たちは何度も繰り返して見てきましたけれども、それはある一部の人たちが信じるだけでは足りないって言い出したわけですね。信じるだけではなくて、当時のそのユダヤ人の立法とか、あるいは習慣、割礼とかですね、そういったものも守らなければ本当の意味では救われない、そんなことを言う人たちがこの教会の中に現れて、人々は混乱をした。そしてパウロはそれは間違った教えなんだよ、ということを繰り返し繰り返し彼らに伝えて、イエス様の恵みの中にもう一度彼らが戻ってくるように、この手紙を書き送ったわけですね。で、今日の今日の箇所をですね、同じようなことが繰り返されているんですけれども、パウロはここで、僕は勝手にね、無理やり分けた節もあるんですけれども、過去のこと、そして現在の状態、そして未来のことという、 こう順を追ってね、彼は書いてると思うんですね。その順番を追いながら今日の御言葉を私たちは今見てきました。まず最初に過去のことについてパウロは今日の御言葉の中で触れています。過去において私たちは奴隷であったとパウロは言うんですね。でもこれはとても不思議なことで、このパウロのメッセージを聞いた人たちというのは必ずしも奴隷ではなかった。中にはもちろん奴隷という身分の人もいたかもしれません。でも多くの人は自由人だったし、少なくとも自分で自分は自由だと思っていた、そして自分でやりたいと思うことをやっている、そしてそれに満足さえしていた、そういう人たちだったわけですよね。その人たちに、あなた方は奴隷だった、いや自分は生まれてから奴隷になったこと一度もない、でもあなた方は奴隷だったとパウロは語るわけですよね。で、多くの人が奴隷なんですね。奴隷なんだけれども、奴隷であることに気づかないでいるということ。実際にこの肉体的にね、奴隷に鎖につながれてば奴隷だなって分かりますけれども、パウロがここで言っている奴隷というのは霊的な意味での奴隷ということですよね。だから霊的な意味で私たち奴隷になっている時というのは、多くの人はそのことに気づいていない、自分は自由だと思っているのではないかな、そんなふうに思うんですね。で、パウロはここで私たちが一体何の奴隷になっているかということについて、3節のところで、この世の幼稚な教えの下に奴隷になってるって言いました。この世の幼稚な教え、この世の幼稚な教えって何でしょうか。 1+1=2 とかそういうことじゃないですね。幼稚なこの世の教えというのは、別の言葉で言い換えるとすれば、それを持っていることによって私たちが他の人よりも優越感を抱くようなこと、あるいは逆だり、持ってなければ劣等感を抱く、あるいはそれを持っていることによって安心する、安心感を持つ、逆を言えばそれを持ってないと不安でしょうがない、安心できない、そういうものだと言い換えることができるかもしれないですね。それをしていること、あるいは持っていることによって安心を得る、自分では気づいてないんだけれども、そういった原理原則の私たちは奴隷になっていたんだ、パウロはここで、言うわけですね。で、パウロはこのメッセージを神様を知らない人たちにではなくて、むしろ神様をすでに知っている人たちにこの手紙を書き送っているということは、私たちクリスチャン、一人一人ももう一度この過去の奴隷状態に戻りうる可能性があるということですよね。それは、エジプトから脱出したイスラエルの民が、最初は神様を賛美していたのに、砂漠の途中で、いや、エジプトに帰りたい、奴隷だった方がマシだ、奴隷に帰りたい、本当につらかったはずなのに、そのことは忘れて、また奴隷のね、エジプトに帰りたい、約束の地を目の前にしながら奴隷に帰りたいと言ったように、私たちもイエス様を通して約束をいただいているのに、また過去のそういったこの世の原理原則の中に戻っていこうとしてしまう。 で、こういったことというのは教会の中でも起こりうることだと思うんですね。初めは、本当に神様に対する 愛からいろいろな奉仕を始めたりミニストリーに携わったり私たちはすると思うんです。最初は本当に心から喜びを持って始めると思うんですね。ところが気がついたらいつの間にか、どれだけ自分は他の人と比べて、教会に貢献しているだろうか、働きをしているだろうかとか、あるいは、何か自分のミニストリー、を始めたらですね、自分のミニストリーはどれぐらい成功しているだろうか、その中で何人の人が導かれて救われてどれだけ効果的な結果を出してるだろうかなんていうことをちょっとね他と比べてみたり、これ牧師も一緒ですよね。牧師会なんて言って集まるとね、あからさまに自慢なんかしないけどうちの教会ちょっと最近人数が増えてとかね、なんか心の中でちょっと自慢するような気持ちがあったりね、そういったことで、私たちいつの間にかそうやって比べて、行ってしまう、そしてこの世の塩、この地の塩、世の光にならなければいけない、それはいいことなんです。そういう聖書はそうありなさいと言いますから。でもそれを自分の努力で一生懸命やろうとしてしまう。そしてそうやって一生懸命努力しているその心の背後、下心の中にはやっぱり認められたいと思いがあるかもしれない。教会の人たちに認められたい、ね、役員会、この教会の役員さんみんな優しいですけどね、役員会なんて怖い時ありますよ、一体今年先生何人救われましたかなんて言われてね、少しでも多く数を言えないとなんかちょっと、ここ肩身が狭いみたいな思いがなったり、そんな風にですね、私たちはいつの間にかこの世の原理原則に戻っていってしまう。自分が良い働きをしていることに安心してしまう。自分は結果を出しているから自分の信仰は間違ってない、正しいんだ。そこに安心感を覚えてしまう。そして実際そういうふうにすると教会っていうのはね、残念ながらって言い方は変ですけども成長しちゃうんですよね。この世と一緒ですよ。この世の原理原則、この世の経済はなんで拡大していくんですか。競争するからじゃないですか。競争するから成長していく。教会もそういうふうにしたら同じ現象が起きます。互いに競い合う、互いに競い合わせる、あの人は何人の時を教会に連れてきた、この人は、家庭集会でこういうことやった、あの人はああやって、そうやって競い合わせたら教会というのは表向き成長していくんですよ。人数はどんどん増えていくんですよ。でもそれは間違いだってパウロは言ってると思うんです。確かに人数は増えてる、でもそれはたくさん奴隷を作ってるだけですよ。奴隷を作ってるだけ。でも教会は奴隷ではなくて神の子を生み出す場所でなければならない。神の愛によって生まれ変わる人たちを生み出す場所でなければならない。そのことをもう一度私たちは今日覚えたいと思うんですね。で、2つ目のステップですけれども、2つ目のステップは、そんな過去から救われた私たちについてパウロは言います。ここでパウロは、しかし定めの時が来たので神はご自身の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですと言っていますけれども、簡単に言ってしまえばイエス様の十字架の救いのことをパウロはもう一度ここで言っているわけですよね。女から生まれた、つまり私たちと同じように肉体を持ってこの地に来てくださったということですね。神なのに肉体を持って来てくださった。それは私たちのために時が来たら十字架でその命を捧げるため、苦しみを受けるためでした。そして律法の元に来てくださった。律法の下に来てくださった。本当は律法に上におられた方なのに、律法の下に来てくださった。それは罪の奴隷となって苦しんでいる私たちをそこから救い出すために。あえて律法の下に来て、罪を犯してないのに罪を犯した人のように律法によって裁かれて、イエス様は十字架の上で私たちの代わりにその命を捧げてくださった。それは私たちをその奴隷の状態から救い出すためであった。で、パウロはこのことを何度も何度もこの手紙の中で、他の手紙の中でも繰り返し語っていくんですね。なぜならそれはこれこそが福音だからです。これこそが私たちが聞いたこと、信じたこと、私たちが希望を置いて信頼しているそのものだからだと思うんですね。ちょっとさっきの話と似た話になりますけれども、私たちはクリスチャンになってからも時々過去の奴隷状態に思わず戻ってしまうことがあると思うんです。人と比べたりなんだりそういうことをしている間に、そして、例えばですけれども、自分の信仰に対してどういう時に皆さん自信を持つでしょうか。そしてどういう時に自分の信仰はダメだなって思うでしょうか。多分ちゃんと教会に行って、 ちゃんとお祈りをして、ちゃんとデボーションをしてですね、ちゃんと献金を捧げて、困っている人がいたら優しくして助けてあげて、そういった聖書でこうしなさいっていうことをこういっぱい私はやってる。そして他の人からもね、あなた立派ですねなんて、そんなことないですなんて言いながらも心の中では喜んでたりするわけですよね。そういうことを通して、いつの間にか私たちは安心感を持ってしまう。そういうことをすることが悪いことじゃないんですよ。でもそこに安心感を私たちは持ちまた求めてしまう。そうするとどうなるかというと、何かそこから私たちがミスしたら、欠落して、しまったら、例えば教会行かなかったとかね、あ献金、財布の中にあったけど捧げなかったとかね、あるいは、困った人がいたけど見て見ぬふりしたとか、何かそういう、欠けたことがあった時に私たちは不安になるんですよ。あ私は信仰者として失格だな、私はもう本当のクリスチャンじゃないかもしれない、神様に受け入れられないかもしれない。でもそうではない。ガラテヤの人たちってまさにそういう状態にあったわけです。不安に包まれてた。かつれない、あんたかつれ受けてないと天国行けないって聞いたんだけど本当ですかとかね、なんかパン食べるときは手をこうやってこうやって洗わなきゃダメだって聞いたんですけど本当ですかね。みんなそういう噂が広まって彼らは不安に陥っていたわけですよね。でもそれは間違いだ、パウロはここで言う。そしてパウロがここで言ったのは、もう一度イエス様がしてくださったことの繰り返しなんですね。イエス様が私たちのために何をしてくださったか。信仰というのは私たちがしたこと、私たちが成し遂げたことの上にではなくて、神様が私たちにしてくださったことの上に成り立っているということ。信仰というのは自分がしたことに安心することではなくて、神様がしてくださったことを信じる。神様が成してくださったところに私たちは希望と平安を見出していくということだと思うんです。もし自分の成果とかですね、自分がどういう立派な行いをしたかっていうところに、もし私たちが信仰の安心感というものを置いていたら、私たちの信仰は本当にジェットコースターみたいにアップダウンすると思いますよ。うまくいってる時は有頂天になって人を見下して、ちょっとミスをしたらどん底にいて、自分なんかダメだ救われてない、ローラーコースターみたいになってしまう。でもそうではなくて、神様が私たちのために何をしてくださったかというところに私たちがとどまるならば、それは変えることのできない真実であり事実ですから、私たちの信仰は安定していくと思うんですね。でやっぱり私たちの中にはどうしてもその信仰というものをあからさまに行いで測る人はまずいないですよ。クリスチャンの中にいるかもしれないけど、でも大概は無意識のうちに私たちやっちゃうんです。無意識のうちに行いによって、あるいは自分がそのミニストリーの中でどれだけの成果を出したか、どんなことを成し遂げたかというところで信仰というものを測ってしまう。確かに私たちの信仰や神様への愛というのは私たちの日常生活、行いの中に反映されてきます。それは聖書も言ってます。行いのない信仰は死んだ信仰だ、聖書は言ってます。確かに私たちの神様に対する信仰や愛は私たちの日々の生活を変える力があります。でも私たちが忘れてはいけないのは、神様の愛がまずそこにあったという事実ですよね。あなた方じゃない、私が、神様がまずあなた方を愛し、あなた方を選んだって聖書にあります。神様がまず私たちを愛してくださった。私たちは神様を信頼します。私たちは神様を愛します。またできる限り神様に喜ばれる歩み従っていきたいと願います。でもそれは神様がまず私たちを愛してくださったからであるということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。イエス様はある時ある女にこう言いました。この女が多く許されていることは、この女が表してくれたこの大きな愛によってわかる。少ししか愛を受け取ってないものは少ししか愛さない、許さない。少ししか許されてないものは少ししか愛さない。逆を言えば、神様からたくさん許されて、神様からたくさん愛をいただいていたら、その人は多く愛することができるということですよね。で、その理屈は私たち分かっていると思うんですけれども、でも私たちはそのことをしょっちゅう忘れてしまう。どれだけ自分が神様を愛しているかということは私たち問いかけるんですよ、いつも。私たちはどれだけ神様を愛しているか、神様を愛しているんだったらこれするよね、あれしてるはずだよね、こういうふうに生きてるはずだよね、というふうに、どれだけ神様を愛しているかというチャレンジというものはよく聞くんだけれども、その反面でどれだけ私は愛されているかと ということをついつい忘れてしまう。どれだけ私たちは愛されているのか。でもそこを忘れてしまっては神様を愛するという次のステップに行くことはできないわけですよね。だからもう一度私たちはこのイエス様を通してどれだけ自分は愛されているのかということを覚えたいと思うんですね。そして神様に従う、神様のために何か働きをするという時も奴隷として神様に従うんではなくて、神様の子として神様に従うことができるように私たちは歩んでいきたいと思います。少し長くなりましたが、最後短く、3つ目をまとめて終わりにしたいと思いますが、最後に、未来のことについてパウロは少しここで言ってると思うんですね。それは私たちが相続人だっていう言葉の中に表されていると思うんです。私たちは未来将来、この神の国、天国、神の国を相続することになる。でこの4章の最初のところで、相続人というものは全財産の持ち主なのにってパウロは言ってますけど、私たちは神の国のちょっと隅っこの一部だけいただくんじゃないんですね。全部、神の国全部私たちのものだ。これすごいことですよね。神様の国、神様が持っているもの、神様は全部私たちにくださる。神様はケチじゃないですよ。あなたのスペースは、天国はもう人がいっぱい来ちゃったから、あなたはこの4畳半で我慢しなさいとかね、あなたが生きてる間にいいことしたからこっちの何ですか、ちょっと6畳ぐらいの部屋でとかね、そうじゃないんですよ。全部あなたのものだって言ってくださる神様、全部。そしてその神の国では、今私たちが抱えている問題、神様なんでこんなことするんだろう、あんなこと起こすんだろう、私たちには分からないことは生きている間たくさん、でもそういった問題も疑問も私たちが信じられないその理由も、全て神の国においては解決される。全てが解決される。そして全ての痛みや涙や、あるいは悲しみというものは完全に、そして永久に神様は拭い去ってくださる。聖書は約束しています。そして私たちは本当に喜びのうちに神様の完全な平安と愛と、そして恵みをの中に生きることができる。そこではもう他人と隣にいる人と比べ合う必要もないし、人に対して嫉妬することもないだろうし、人からどう思われているか恐れを抱くこともないし、鬱になることもないし、いじめもない。もちろんそこにいる人たちはみんな互いにいつも愛し合っている。自分を愛するようにみんながお互い愛し合って、そしてみんなが神様を一番に愛し合って、そして神様も私たちを一番に愛してくださって、いつも私たちのすぐそばに私たちのためにお父さんとしていてくださる。そしてこの神の国は永久に続いていく。なぜならそこにはもう死というものがないから、永遠に続いていく。この素晴らしい神の国を私たちは相続する、受け取る約束をいただいているんだということをパウロはこの相続人という言葉の中に込めていると思うんですね。で、この素晴らしい神様からの相続財産、これは決して私たちが良いことをたくさんした見返りとして与えられるものではない。私たちがこの地上で生きている間にどれだけの成果を成し遂げたかということによって与えられるんじゃなくて、何によって与えられるかといったら、私たちと神様との関係において与えられるってことですよね。この地上においてもそうじゃないでしょうか。まああんまり財産たくさん持ってる親はねいないかもしれませんけれども、ね、逆に負の財産があったりして、でもこの財産を受け継ぐ条件って何ですか。いいことたくさんしたってことですか。それとも何か事業で成功したってことですか。そうじゃないですよね。そこに親子関係があるかどうかですよ。まあ誤解を恐れず言うならば、どんなバカ息子であったって親子関係があったら財産受け継いじゃうわけですよね。その関係性において受け継ぐ。神様の用意してくださってる神の国もそうです。私たちが神の子だから私たちはそれを受け継ぐわけですよね。だから神様とのどういう関係を私たちが持ってるか、これがパウロが一番言いたいことだろうと思うんです。どんなに聖書の知識に精通していたとしても、またどんなに完全に律法を守って素晴らしい行いのあるクリスチャンだとしても、神様との関係において、お父さん息子、お父さん娘という関係が失われていたら、そこになかったら、どんなに人から褒められたってそれらは意味のないものです。なぜなら神の国を受け継ぐことができないから。でも逆に言えば、神様があなたの今日お父さんだったら、 イエス様を信じることによって神様があなたのお父さんであるならば、たとえ今私たち何も持っていないとしても、全部持ってるのと一緒ですよ。そうですよね。何も持ってなくても、そこにすでに私たちに与えられるものは約束され、約束されて、パウロは今日私たちに問いかけていると思うんです。あなたと神様の関係はどうですかということ。私たちが本当に心から神様に語りかけた、神様に向かっていったのは最後いつでしょうか。皆さん本当に心から神様に祈ったのは最後いつでしょうか。さっき祈りましたっていう人はそれはそれで結構なんですよそうであってほしいと思います。神様があなたの名前を呼んでくれたの、それは最後いつでしょうか。神様はいつも呼んでくれてるんですよ。でもその声をキャッチしたのは最後いつでしょうか。神様を本当に心から求めたのは最後はいつだったでしょうか。神様はあなたの今でもお父さんでしょうか。神様はあなたにとって毎日お父さんであるでしょうか。一年でクリスマスとイースターと時々お父さんになるけど、あとはどこにいるか知らないじゃなくてね、毎日あなたのお父さんだろうか。神様は私たちのお父さんです。お父さんは私たちを絶対に見捨てない。私たちは神様を見捨てるんですよ。私たちは時々へそ曲げて神様から離れるんですよ。自分の祈ったのにやってくれなかったとかね、嫌なことがちょっとあると変な神様なんて言って私たちはすぐ背を向けて離れる。でも神様は絶対に私たちを見捨てない。お父さんだから。神様はいつでも私たちが祈り呼び求めるときにその声を聞いてくれますよ。私たちはいつも聞かないですよね。私たちは忙しかったりへそ曲げたりなんかしているときは、神様が一生懸命語りかけても私たち神様の声を無視したり聞こえなかったりする。でも神様は、お前あの時聞いてなかったから俺も聞かないよなんて言いませんよね。神様はいつでも私たちが呼びかけたら私たちの声に耳を傾けてくださる。そして神様はいつでもいつまでも私たちを愛してくださっている。私たち人間がイエス様を十字架で殺したときでさえ、一番大事な一人子を殺された時でさえも、天の父なる神様の私たちに対する愛は変わることがなかった。むしろそのことを通して神様の愛は表された。それは父なる神様が私たちのお父さんであり、お父さんでありたいと願われているからではないでしょうか。最後に御言葉を読んで閉じたいと思います。あなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。アメン。一言お願いします。愛する天の父なる神様、私たち一人一人が主よ、あなたの十字架の贖いによって子とされていることを感謝いたします。時に私たちはあなたの子にふさわしくないことをしてしまうこともあります。しかし主よ、あなたはそれでも私たちを愛し、私たちを子と呼んでくださいます。主よ、どうぞ私たちがそのような中にあるときには、あなたの愛をもう一度思い出し、あなたに立ち返ることができますように、私たちを奴隷とする罪から、あなたの愛によってもう一度あなたのもとへ戻ることができますように助け導いてください。主よ、私たちに聖霊を豊かに送ってください。心から主よ、あなたをお父さんと私たちが呼ぶことができますように、また呼ぶことができるこの恵みを感謝いたします。すべてを見て委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。